サムエル記、下の20章と21章です。この20章、21章っていうのは、主たる内容が終わったので、その後ですね、補足的な部分が付け加えられたと考えられているわけです。で、そういう中で、この20と21を読めばですね、どういう目的でこういうことが書いてあるんだろうかと。というふうにですね、ここから現代の私たちにメッセージなんてあるんだろうかというふうな疑問に思う気持ちがですね、出てくるような内容になっているわけですね。で、今日は朗読はまあ21章だけしてもらうわけですけれども、この20章のところですね、そこにベニヤミン人のピクリの息子でシェバという名の者が、悪い者がおったというわけですけど、おったというのはこの前の19からつながっているんですね。ですから、この19からのつながりを見ないといけないわけです。アブサロムがですね、自分がダビデを殺して王になるというふうな非常な悪い考えを起こして兵を挙げたけれども、いろいろなことがあって、アブサロムは滅んでしまったわけですね。それで再びダビデがエルサレムに帰って王になるということです。その時にも様々な人が現れたわけですね。前の19章、でダビデがアブサロムが反乱を起こして自分を殺されるかもわからないということで、アラノに向かって逃げていった時にですね、ダビデ自身もその一帯も大きな悲しみの中で逃げていく時に、この高齢者のバルジロイっていう人がですね、ダビデに対して特別な様々なもの、食べ物、食料、水とかを与えてですね、そして支えたと。そういうふうに滅んでいくようなもの、弱いものにもですね、不思議と助けを差し伸べる人がおると。全く意外なことだったですね。一方では自分の子供が、ですね、子供が自分を殺そうとしておると。他方では思いがけない人がですね、非常な愛を持って、忠実さを持って助けようとする。そういう不思議なこの世界ですね。そのこと、人間世界のその家は様々な姿が映し出されてきたということだったわけです。それで、ダビデは、帰ってくることになりますが、その時に、イスラエルとユダとがですね、大きな対立を起こしたわけですね。それがまあ前の41からのところに書いてあったわけです。ユダの全兵士もイスラエルの兵士の半分も王様に住んだと。で、イスラエルの人々はみんな王のもとに来て、なぜ我々の兄弟のユダの者があなたを奪い取って王と家族を直属の兵と共にヨルダンが渡るのを助けたのかとか言ってですね、質問をするわけです。そしたらユダの人々が、もともと王は我々の近い関係のものだと、近親だと。そしたらイスラエルはわしらの方がずっと広い領域を持ってるんだと、党の持ち分があると。で、まあ、そういうようなことを言い争いだった。そこにですね、シェバというのがおったというわけですね。その、ダビデがせっかく、大きな内乱、息子による反乱というものがようやく静まって帰ろうとした時にも、またまた新たな、こういういさかい騒乱が起こったという。で、そこでもっとそういうような火をつけたのがシェバという名のならず者というのがおったんですね。それが、一節でこの終わりにあるように、イスラエルを自分の天幕に変えると、ダビデのもとにユダもイスラエルも従ってですね、そして、かつてのようにダビデに仕えようということだったのをですね、またまた意外な人が出てきて、それをまた分裂させようと、そういうことで、二節でですね、 イスラエルの人々はみんなダビデを離れたというんですね。つい少し前まで、ですね、そういうイスラエルのものとユダのものが一緒になろう、一緒に使えようといったのに、たちまちこのようにちょっとしたことからですね、またまた離れてしまった。もうこういうふうに人間、そしてまたその人間の集団っていうものは実にこの儚いということがわかるわけですね。絶えず何かの問題があって、このように離合集散、本当に一つになることのできない、絶えず何かしら問題が起こって、その関係が壊れてしまうというですね、この世っていうのはどうもそういうところがあるわけです。でそこで4節ちょっと飛ばしますが、2節のところも読んでおきますが、イスラエルの人々はみんなダビデを離れてしまって、でセバにそのならず者のようなものに従ってしまった。しかしユダの人々はヨルダン川を渡ってエルサレムまで王に付き従っていたと、まあ、こういうことがあって、そして、まあ、エルサレムの王宮に戻ってきたわけですね、ダビデも。そこで、どうしたかというと、この反乱軍にあたるですね、ダビデに敵対して、しまったこのセバというものに率いられてですね、敵対するようにまたなってしまったイスラエルの人々、その元になったですね、シェバという人を追跡して、そして滅ぼすというわけですね。この6節にある、我々にとってあのシェバはアブサロム以上に危険だというふうにですね、アブサロムっていうのもダビデを殺そうとして、父親であるダビデを殺そうとした人ですね、それ以上に危険だと。でそこでこのアマサに命じてですね、ユダの人々を3日のうちに動員してここに来いと。アマサっていうのはそもそも誰だったかというとですね、前のサムエル記の上で学んだですね、いや下の17章に出てきたわけです。ちょっと開いてみます。サムエル記の下の17章17章の25節見たらですね、509ページです。サムエル記下の17章の25節、これはダビデに反乱を謀反を起こしてアブサロムがこのイスラエルの総大将となってですね、王となってダビデを滅ぼそうとする、そうした状況の時ですね。アブサロムはヨブの代わりにアマサを軍の司令官に任命したと。こういうふうにですね、アマサっていうのはかつての反乱軍アブサロムの司令官だったわけです。で、さっきのところですね、そういうふうにかつては自分をですね、殺そうとする軍の司令、その司令官だったアマサがですね、もう自分の方についたということで、ユダヤ人を3日のうちに集めてこいと言ったのに、定められた期日に戻ってこなかった。どうして戻ってこなかったのか。アマサはもともとですね、こういうふうにダビデを殺そうとまでした、しかし司令官だから、ダビデのこういった命令にそもそもですね、すんなりとは従えないと。このイスラエル軍はですね、もともとアブサロム、イスラエルの人たちはアブサロムについてたんですね。イスラエルっていうのは北部の方の部族ですね。ユダというのは南部の部族ですね、ユダ部族。でさっきの読んだ、下の17章の24にも書いてあったですね。アブサロムと彼に従うイスラエルの兵という。そこでですね、このアマサはダビデに一応こういうふうにつくようにはしたけれども、どうも、そのかつてはですね、そういうイスラエル軍の総大将としてですね、軍の司令官としておったぐらいなので、そのイスラエルを滅ぼすっ ということは非常にしにくいということもあったかもしれません。命令に従わなかったわけですね。定められた規律に戻ってこなかった。で、ダビデはですね、この芝は非常に危険だから、で、アビシャイという別の人に行ってですね、追跡もするようにと。そしてですね、7節にあるように、あの、シェバ、ならず者のシェバを追跡したんだけども、そしたら、追跡してきたときに、そのアマサが目の前に突然現れた。その時に言っておったヨアブが武装して、一撃で倒してしまったんですね。まあ、こんな風にしてですね、アマサは滅んでいった。どうしてこんな血なまぐさいようなことを書いてあるのかと。一つにはですね、ダビデが神から召されたものだと。サウルが最初神様が呼ばれて王になったけれども、神の命に、神の言葉に従わなかったゆえに、滅んでいったわけです。そして神が特に選んだダビデを、サウルは絶えず殺そう、殺そうとした。そういう闇の力に囚われてしまったゆえに、神の言葉に従わなかったゆえに滅ぼされたんですね。神様の選んだもの、神様のご計画にあるものを殺そうとか、それに背かうものはですね、不思議な方法で、次々とその力を失って滅んでいくと。このアマサもですね、ダビデを殺そうとしたこともあるのに、自分の親であるのにですね、そのアブサロムの司令官としてダビデを殺そうとしたかつてはですね。で、今度もそういうふうに、ダビデの命令にも従おうとしなかったというところがあるわけです。まあ、そういうことからですね、ダビデも神様によって特に選ばれた人なので、それを殺そうとしたり、その命令に従わないというものが、このように、またここでも不思議な方法で滅んでいったということなんです。で、そのダビデをですね、このように滅ぼそうとして、自分が王になろうとしたシェバという人は次どうなったかというと、14節にあるように、シェバは追跡から逃れていったんだけども、選び抜かれた兵がより集まって彼にも従っておる。イスラエルの全部族を通っていってってありますから、イスラエルの人たちはセバっていう人にまだこのように従う気持ちがあったようですね。そうしてですね、イアブに従うダビデ軍がこうしたさまざまな障害を越えてセバを滅ぼそうとしてきたときにですね、その城壁を崩そうとしたときに、ここで意外なことに女の人が現れるわけです。16節にあるように、そういう非常に頭の里い女の人が現れて、聞いてくださいと、ダビデ軍の司令官のような位置になったヨアブが近寄ると、あなたがその司令官のヨアブなのかと言うと、その女の人はですね、何故このイスラエルの町を滅ぼそうとするのかと。そしたらヨアブはそんなことは認識して考えていないと。滅ぼしたりしないと言ったらですね、セバだけが目的なのだと、21人ですね。ピクリの子セバがですね、ダビデ王に向かって反乱を起こしたと。反乱を起こして、自分が王になって、ダビデに対抗しようと、ダビデをやっつけようとまですると。だからその男一人が目的なのだと言ってたらですね、その女の人が、その男の首を城壁の上からあなたのまたへ投げ落とすとか言って、そこでも知恵を持って全ての民のもとに説得力なのか、非常にこの女性はそういう意味での特別な能力があったみたいですね。そして本来このセバを受け入れておった人たちに、ですね、説得して、このままでは自分たちみんな滅ぼされてしまうと。そこでセバだけがこのようにダビデに従わずに反乱をしたからこうなったんだと。 ということで、この人々もそれを説得してですね、最初はセバを支持していたんだけど、この女の人の特別な起点によって、セバ一人がこのように処刑されて、その首を城壁から投げ落として、それで決着がついたと。ここでもなんか非常に読んで気持ちのいいような記事でないですけど、何が言おうとされているのか、この非常に乱暴な書き方のように見えますね。こんなふうなことは聖書にも、こんなふうなことも書いてあるのか、残酷なような。これも3000年も昔だということも考えないといけないんですね。3000年昔どころか現代でも、これよりもっともっとひどいことはですね、こんな一人や二人同行するんじゃなくて、1000万、2000万という大量の人間を殺すということも、つい、少し前、70年余り前の日中戦争でもそういうことを日本がやったと。日本人も300万も殺されたということがあったわけです。人間社会には絶えずこういういろんなことが起こるわけですが、ここで言おうとしていることは単なるそのようなですね、殺し合いがあったみたいなことじゃなくて、ここでも島はダビデに敵対した。ダビデは神の人だ。神に選ばれた人だった。神のご計画でこのように王にされた人だったんですね。そのダビデに逆らうことは、神のご計画に逆らうことだと。そういう神のご計画に真正面から逆らおうとするようなものですね。自分を低くして。不思議な商法で、誰も予想しなかった、こんな女の人一人の力でですね、打ち滅ぼされてしまったわけです。その前のアマサもそうですね。まさか自分は殺されることはないと思っていたのに、こんな風なところでですね、イワブによって突然殺されてしまう。一方ダビデはですね、サウルが神様から選ばれた、油注がれた人だということをずっと信じてですね、ダビデが逃げ回って、そのサウルから何度も何度も殺されそうになっても、それでもなおそのサウルは神が油を注がいた人だからといって、全く武力の手を伸べようとしなかったんですね。殺そうとしなかった。それに対して、ここに出てきた、前から出てきたアブサルムにしても、このアブサルムの司令官にするアマサにしても、そしてまたイスラエル民族を扇動してダビデに敵対しようとした人も、次々とですね、このように滅んでいったということです。これは神様の大いなるご計画に真正面から逆ろうとするようなですね、そういうものはどんなに一時的に力があるように、人々の多くの賛成とかそういうものを得るように見えても、必ず時が来たら神によって滅ぼされるという、そうしたことをですね、このように何千年も前の記述で、私たちとしてはどうも読みにくく、読みづらい、読みにくたくもないような表現ですけども、そういうようなことを通して、神のご計画が着々と実現していくんだという、そういったことを特に言おうとしているということです。21章もそういうことに関係あるわけです。これもさっき言いましたように、21章に続く、年代的順番でなくて、もっと以前のことがですね、後で、追加としてこういうところに最後に補充として入れられたという考えられるわけです。ダビデのように3年続いて飢饉を襲った。そして主に託せんとありますけれども、神の言葉を求めたと。そうしたら、元ですね、ギブオン人を殺害し血を流したサウルに責任があると神様が言われたって言うんです。ギブオン人を殺害し一人や二人でなくてですね、この五節を見たら分かりますように、ギブオン人が来てですね、こう言ったわけです。サウルはですね、ギブオン人たちを滅ぼし尽くして、私たちがイスラエルの領土、ギブオン人がイスラエルの領土のどこにいても住むことができないように完全に滅ぼす、そういうひどいことをしようとした。完全滅亡にさせようという、そんなことを絶滅を図ったようなひどい人間だということだったんですね。 ね、そういうことの決着がつけられてないからですね、この不思議な危機が起こったんだと。3年、続いて3年ということがありますね。ここでも3年の3とかですね、あとで、7によって3とか7とかいう特別な形として出てきます。3節にありますが、ダビデはギボン人に言った。あなたたちに何をしたらいいのかと。どのように償ったら主の死を祝福してもらえるのかと。この基金、神様からもらった土地ですね、修行っていうのは。このカナンの土地に闇が降らず作物もできない、このままではたくさんの人が死んでしまうという、死の修行、この土地、あるいは土地に住む人たちを、まあ、死の修行というふうに広い意味で言っているわけですが、どのようにして償ったら、この主からもらったこの土地、あるいは土地に住む人たちをもう一度再祝福してもらえるのかと言ったら、そのギブオン人はですね、サウルとその家のことで、問題なのは金銀で、自分たちはお金を欲しいからこう言ってんじゃないって言うんですね。イスラエル人を誰彼なく殺すと、そんなことも全然、思っていないと。ダビデは彼らが物の欲望で、何かを要求しようということでは全くないのを知ったわけですね。で、彼らは私たちを滅ぼし尽くし、さっき読んだところです。私たちがイスラエルの領土のどこにも住むことができないように完全滅亡しようと。サウルですね。あのサウルの子孫から7人を私たちに引き渡してくれと。私たちは主が選んだものサウルの町ギブアで主の御前に彼らを晒すものにするんだと。まあ、ここでその7人というふうなことが出てくる。絶滅を図ろうとする、致命的な害悪を自分たちに図った、そういうことで決着をつけられてないから、このように神様もですね、そういうことを決着をつけるようにというような意味があって、こうになっているというようにここでは書かれてあるんです。そういう時でも王はですね、サウルの子ヨナタンの息子のメヒボシェテを惜しんだということは、引き渡せって言われたけど、このヨナタンはですね、ヨナタンとの間には、ヨナタンとダビデは死を指して、どこまででも忠実であり得る、忠実であるという誓いをしたために、このメヒボシェテは出さなかったわけですね。でもその後ですね、出さなくて他の子供は全部滅ぼされた。それで、以前にメフィボシテのところにですね、一人だけメフィボシテが残っていたというところが出てくるんですね。で、その足が泣いてしまったメフィボシテとダビデが特別に、自分の家族のように熱く手もなしてですね、そこで食事もできるようにさせたということがあります。ですから、あのサムエル記の記事はですね、この後に起こったことであろうと言われたんですね。あの時は、子供が、サウルの子供は誰もいない。一人だけおると。というサウルの子孫っていうのがですね。こういうふうに、このメヒボシェテは、足が泣いていた、両足が泣いてきた弱い人だったけれども、ヨナタンの息子であるがためにですね、ダビデは特別に、そこに愛情を注いで、ここでもですね、あえて出さなかったというわけです。もう一つの例ですね。このようにダビデはどこまでも、かつての趣味ある友情ですね、ヨナタンとの間のことをどこまでも大切にしたんだと。神様に忠実であったけれども、その人間に対してもですね、精一杯に真実を尽くしたということが、こう言おうとしているところですが、もう一つここで加えてあることが8節からです。要するに、サウルの子孫は全部、もうですね、全部というか、この7人を引き渡してほしいということだったわけですが、その中にあるわけです。サウルと、サウルもいろんな奥さんがおったわけですね。何人もの妻、そばめのような人もおったわけです。で、その一人がリツパという人だったんですね、女の人。で、サウルとリツパの間に生まれた二人の息子、8節です。アルモニとミフボシェテと、サウルの娘ミカルとメホラ人バルジライの子アドリエルとの間に生まれた5人の息子。ややこしいですけど。ここでですね、 ミフボシェトが出てくる。さっきミフボシェトは惜しいんだ、殺さなかった、差し出せなかったと書いてあったじゃないかというかもしれませんが、これは同姓なんですね。同姓か同名、同じ名前なんです。ダビデが特に惜しんで、サウルの子供を、サウルの子孫を引き渡すと言っても引き渡せなかったのはヨナタンの子なんです。ヨナタンの子。だこの8節の方はですね、サウルの子だったわけです。名前が同じだものだからちょっと、戸惑ってしまいますね。リツパという女とサウルの間に生まれた息子のうちの一人、これはムシボテ。足が泣いてしまって動けない障害、重い障害者だった。これはヨナタンの子だったんですね、はい。そしてこの人の息子が捕らわれて、そしてギボン人の手に渡した。ギボン人は彼らを山で死の前にさらして7人は一度に処刑された。こんなんですね。ずっと前の自分が何もしてないのにこんな風に合わせる理不尽だと。これも理不尽なことは、でも昔も今もそういう風にこれでも起こっていることですね。さっき言ったように戦争なんかその理不尽の最たるものですね。1人2人10人100人1000人殺すどころでないわけです。その桁違いのですね、何万何十万という人を殺していく。ですから、ここのところこんなん書いてあるかと言ってですね、そうあんまり驚いてはいけない。もっともっとひどいことはこの世界にもずっと行われてきたわけですので、でもここでこんなことですね、なぜ書いてあるのかというと、ここでもそうですね、神様からせっかく油を注がれたという特別に重要なところへと招かれたのに、神に背いて、御言葉に背いて、そして神様から裁きを受けてしまった。そしたらですね、サウルに関するのは次々と滅びていくと。ここでも最終的に、この7人の子供がこの世に処刑されて滅んでいった。このようにどんなに人間がですね、武力でもって正しい道を曲げようとしても、サウルは武力をもってダビデを、神が油を代わりに注がれることになったですね。ダビデをサウルはですね、繰り返し殺そうとしたわけです。それに神に呼ばれた者、神に従う者、神に深く結びついた者に危害を加えようとする者は必ず何らかの形で時が来れば裁きを受けるんだと。そういうことをですね、こういった記事を通して言おうとしているので、このようななんとなくもたらしいようなこと、こんなことをですね、知らせたいから書いてあるんでは全くないわけです。このような、何千年も前、武力が当たり前だった時代にこんなことが起こったんだけど、このようなことを通してもですね、神のご計画は着々と進んでいってるんだということを言おうとしているということです。現代の私たちにおいてもそうですね。様々なことがある。どこに神がおるかと思うようなことも起こりますが、そういういろんなことを通して、本当に神様の真実なもの、真実で愛や永遠、正義、こうしたものをやっつけよう、踏みつけようと、なものはないんだというようなことを本気で言うようなものはですね、必ず時が来たら滅んでいくんだというわけですね。で、本当に神に切実な気持ちで従おうとするものは、いろいろなダビデもそうだったけども、さまざまな困難が降りかかってくる。自らも罪を犯してしまうし、罪の結果のお裁きもある。けども、あくまで神様に叫び従って悔い改めていく会ではですね、どんなことがあっても最終的に滅ぼされないで、不思議に道が開けていくんだと。そういうふうな神様の大きな正義と裁きですね、そして憐れみという、そういったこともこうしたことの出来事の中で過去を浮かび上がらせようとしているという記事なわけです。様々な人がこのように武力を上げたり、憎しみを持ったりですね、親を殺そうとしたり、あるいは逃げようとして、散々ですね、睨ま、追われて、あちらこちらでさすらうような人、激しくみんなが泣きながら逃れていくとか、いろんなことがあるんですね。いろんな見えぬ見える世界ではあるけれども、みんなそうしたことも神様を大いなる見てのうちにありということなんです。で、最後にこのところですね、14節までのところで、加えられているのはどういうことかと、そのリツパですね、サウルの多くあった妻の一人ですね、側室みたいな人です。 そのリツパは自分の息子が殺されてしまう、処刑されてしまったんですね。でそれでもそのほっとくんでなくて、アラルノートって岩の上に広げ、収穫の始めの頃から死者たちに雨が天から降る注ぐまで、このかなりの期間にあたってですね、昼は空の鳥が死者の上にとどまることがないように、夜には野の獣がそれを死体を食べてしまったり持っていくことを防いだと、こんな風にも殺されてしまったものをですね、無残にも死んでしまったのに、夜も昼もこのように、空の鳥や猛獣がその死体を食い散らす、そういう無残な姿になることのないようにずっとそれを守り続けたというんですね。これは自分の息子に対する深い愛情の表れとして書いてあるわけです。人間のさまざまな憎しみ、敵意、混乱、裏切りというものがずっとこういうふうに書いてある。だから一方ではですね、そういう裏切りや憎しみの樽の中で不思議とこのように死んでもなおかつですね、このように母親としての愛をずっとですね、かなりのこれ期間にわたってですね、一日や二日でないということです。毎日毎日このようにして、その死体を守り続けたという、ダビデが最初に言ったようにですね、涙流れに逃げていくときにも、他の人がみんな進めて石を投げてたりあざけてたり襲おうとしたときに、あの前の17章、サムエル記の下の17章の27にあったようにですね、アンモン人、ユダヤ人でもイスラエル人でもない、アンモン人ナハシの小処理とか、マケル、それからギレアド人のバルジライとかが、寝るテント、寝具、たらい、入れ物、水入れ、陶器、小麦、大麦、入り豆、豆、レンズ豆、入れ麦、蜂蜜、牛乳、羊、チーズ、本当にもう変化に富んだですね、最も当時としては貴重な、なかなか蜂蜜だなんてめったなことではないわけですね。そういう乾燥地帯、蜜蜂も昆虫も少ないから、そういうものをですね、ダビデと兵士たちに惜しみもなく与えた。それはその兵士たちが荒野で植えて疲れて乾いている、虫にかかっているかもしれないと。で、誰もこのこんな逃げていく、涙流しながら逃げていく、追放されてしまったを心得したりしないのに、意外なところでこんなに様々な豊かなものを提供する人が現れた。まあ、ここにもそうですね。あくまでその人間にですね、関わりの深い人に、どこまでも人間に対しても忠実であろうとする人も起こされるんだと。そしてその最後、元のところに帰ります。12節。そのサウルのそばめですね、そばめ、目かけとかそばめとか、大名ならこれ即死といったりしますが、綾の子リツパのこの行いは王に報告された。わざわざ書いてあるんですね。これは人々の心を打つものだったからですね。で、ダビデは今度はですね、ギリアデのヤビシの人々とこう言って、サウルの骨とヨナタンの骨を受け取った。これどういうことか。これはですね、前のサムエル記の上の31の11から書いてあります。サムエル記上の31の11から、サムエル記上の一番最後ですね、479ページです。サムエル記の上31の11、ギリアドのヤベシの住民はペリシテ軍のサウルに対する仕打ちを聞いたと。 これは8節31の8になりますね。ペリシテ軍のサウルと3人の息子はギルバ山の山上に倒れているのを見た。彼らはサウルの首を切り落として武具も奪った。そして彼らはサウルの武具をアシュトレトの神殿、偶像の神殿に収めて、その遺体を城壁に晒した。そのままぶら下げておいたって言うんですね。見せ物に、晒し物にした。そうしたら、ギレアドのヤベシの住民はですね、そんなひどいことをサウルに対してされたんだと聞いて、戦士はみんなで夜通し歩いていったって言うんですね。そのサウルと息子たちの遺体を、その城壁、からわざわざ取り寄せして、ヤベシに持ち帰ってですね、自分たちのところに持ち帰って、火葬、火で焼いて、そして骨を取ってですね、そこの木の下に葬って、しかも7日間断食をして、彼らのために国ともに悲しんだと。これはどういうことかというと、かつてこのギリアデのヤビシの住民はですね、まだ神に背けたりすることの前のサウルに対して、サウルがですね、非常に大きな、救いを与えたことがあったからですね。これは遡りますが、サムエル記の上の11にありますね。サムエル記の上の11にそのことがあります。443ページです。サムエル記の上の11の1から。アンモン人のナハシが攻めてきてですね、ギレアデのヤベシを攻撃した。だからもうこれはとても勝ち目がないというんで、どうか許してほしいというんですね。あなたにも使える、奴隷のように使えると。そうしたらアンモン人はですね、そんなことを許さないと言って、お前たち全員の右の目を売り出せと。そのようにしてですね、まあ、残酷なことを言ったわけですね。それをせんのだったら、お前たち全部滅ぼすんだと。これはもう本当に困り果ててですね、そう言われてヤベシの長老たちはですね、7日間どうか猶予くださいと。私たちを助けてくれる者がおらなかったら、もうあなたのところへもう行くしかないのですと言ってですね、右の目を全部振り出されるという、まあ、途方もない要求、これから殺されるかというようなことだった。実写はサウルのいるところへ来てですね、行って、みんなが大声で泣きながらですね、そんな右の目をぶり出されて、あるいは滅ぼされるか、どっちも大変なことですから、そしたらサウルが来てですね、そのことは聞いた。そしたら6節に、それを聞くうちに神の霊がサウルに激しくこだってですね、そしてイスラエル全土にほの印を置いて、サウルとイスラサムエルとサウルとサムエルの間についてこないようなものが、この牛のように、これはもう殺されちまうぞと言ったら、不思議なことにですね、たくさんの人たちが何十万という人が集まってきたって言うんです。サウルも神の霊によってですね、こんな不思議な力を与えられて、そしてそれによってですね、サウルが率いる兵たちが、そのアンモン人の、ナハシ率いるアンモン人を打ち破って助けたわけです。こういうふうに、このギレアデのヤベシの人たちの恩人だったんです。サウルはそのように大きな恩が、サウルに対して恩があったわけです。助けてもらった。だそれを、ちょっといろいろあちこちでややこしいですけども、このサムエル記の一番最後にそのことが出てくるんだ。最後の方にですね。で、ヤベシの人がですね、その骨を大切に葬ったということ。で、その骨をさらにですね、今日のところ、12節。今日のところに帰ります。下の21章の12節。ギリアデのヤベシの人々がですね、サウルとヨナタンの骨を大事に葬ってやったんだけど、それを受け取ってですね、今回、サウルの子供たちみんなが殺されてしまった。けれども、その骨を集めて、そして、そのサウルの父、祖先のところに花に葬む、墓に葬む。要するにその一族はみんな同じ墓へと戻してあげたというわけです。これはですね、サウルはもう神から滅ぼされたんだからほっとけと。もうどないなってもいい。 問屋内で、かつて助けてもらって、矢星の人たちはですね、夜通し歩いて、このもう骨になってどうしようもない、いや、殺されて、晒されてる、その無残な姿をなんとか少しでもそれを、取ってですね、そしてきちんと埋葬しようと。かつての恩をですね、忘れないで、そのように尽くしたと。で、立派という人も自分の子供たちに精一杯の真実を尽くしていたと。夜も昼もっていうわけですね。そしてダビデもまたですね、自分を殺そう殺そうとしたサウル一族であったけれども、サウルだったけれども、その骨を遠くからも集めて、このように一つに集めて、これもサウルも精一杯の敬意を、この殺されてしまった人たちはサウル一族に対して注いだということなんです。神様はご人間のさまざまな喜びや悲しみや敵意、裏切り、いろんなことが起こるけれども、そうした非常に、全てを超えた大きなところで、背後で全体を動かされていると歴史で。一方では人間はですね、自分が本当に恩になった、世話になった者に対してはあくまでこのように忘れないと。で、その恩義を忘れないということの重要性も、このような記述の中から書かれてあるわけです。で、本当に神に祝福されたものはですね、神様と結びついたものは、人間に対してもその忠実、人間に対してもその恩を忘れないと。まあ、そういった面を持つのだということがここには書いてある。神を愛し、人に愛し、人を愛せと神様、それが一番大事だと言ったんですけども、神様に忠実であり、また自分が本当に恩義を受けた人間にも忠実であるという、まあ、そういったこともここで記されているということです。はい、以上です。